かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合っております。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられんばい。
林田さん、
はい、
もう聞かせられないって言ってるのに、今週もねたくさんメッセージが頂戴、なんだ
何言って
る、送られてきてるし、
送られてきてる、
一本が難しいですね
どこの人ですか、は
い、
あ
なたなんか林田さん宛に、そういえば今朝小包が届いてましたよ。何ですか、
大きいのが届いていて、スタジオ持ってきましたよ。
あら
このプチプチって言うんですか、
プチプチ
バブルクッションね。
これね、あの潰してるといつまでも潰し続けて幸せですよ。
あ、高骨な感じ、
はい、そういえば無限プチプチという大ヒット商品もありました。
ございました。
あ、この箱は、
のは箱の中には
あら
ドールが入っておりまして、
お
ご覧ください。
あら、
キウイドールスペシャルと題しまして、
ひょっとして
ヒカラジさんのドールが届いたんでございます。
わー、新しいのだ。
私も開けておりません。
お、今開封です、ね、
どこに開け口が、
箱までよくできてますね。
ここどこですか、ここ、あ、ここですね、
ここ、
はい、
ここってラジオ
開けますよ、
はい、
よいしょ、
よっこらしょ。
綺麗なパッケージの蓋を開けますと、あ、来ました。
お、
キウイドールスペシャル、メッセージがあります、
はい、
いろいろ受賞記念ということで来年もよろしくお願いします、木月とのともの部と書いてございます。
キウイハウスさん、いつもありがとうございます。
さあ開けましたら、あ、座布団と、
あ、紫色の座布団だ。
さあ、あらー、どうですか、
着物着てる、キカラジさん。
これは僕が嬉しいのは、うん、僕が持っている和服と同じ色です。
やっ
ほー、グリーンです。
これはやはり全日本社会人落語日本一決定戦で3位に入ったお祝いという意味合いがかなり大きいと思われますね。
ありがとうございます。ちゃんと足袋も履いていますし、門のところには木からしさんのあの木の文字もあしらわれているという、まあ精密、
はあ、ちょっと見せてください。
素晴らしいですね、羽織の紐もちゃんとできてますよ。
木からしさんの顔つきも以前送ってもらったドールとちょっと違う気がしますね。バージョンアップしてるんじゃないかな。
素晴らしいですね、しかしヘッドホンは欠かせません。
ヘッドホン欠かせません、
講座でつけんばいかんね。
ほう、で、あのちっちゃめのハンマーが、
はい、
胸からっていうか首から
下げています。もう大喜利で良さそうですね。
あ、よかった、あ、なるほど、使えますね、
いいですね、
はい、ということで、
はい、
キウイハウスさんありがとうございます。
ありがとうございます。
キカラジさんの4人目ということでございますね。ドールのね、
フォースでございますよ。
フォースチルドレンでございますね、
またユーストの際には飾りながらお送りしてまいりましょうか、
はい、キカラジさん2人体制でこれから参りたいと思いますというわけで、
はい
はい、聞かせられないラジオ、この番組は
NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送 MRT 宮崎放送 IBC 岩手放送 MRO 北陸放送 RKK 熊本放送そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
きょうのテーマは村山おすすめのコミック4でございます。
コミックって言いましたね今
やっぱり気づきましたか、コミックですね長崎人やけん、九州人はあっとかな、いや僕が単純に今なまっただけかな。コミックコミックコミックって言うね、
コミック、では林田さん、
はい、
4週間にわたって引っ張ってきましたが、
引っ張ってるわけじゃないですよ、
あ、
自然となんか盛り上がって伸びているんです。
しかし実はですね、
はい、
村山おすすめのコミックパート1で紹介するはずだったコミックがですね、
はい、
紹介されないまますでにもう4週目まで来てる本が2冊ありまして、
はい、
ようやく今日はそれを紹介しようかってわけですよ、
はい、
紹介しようかい、はい、
さっきのあのハンマー用意しましょうか。
これはとんだご褒美でございますな、
まあ、結局あのほらリスナーの皆さん、キカラジメイトの皆さんからのおすすめなども合わせてご紹介してきましたからね、
しかもあの漫画家さんご本人から、しかも3人の方からですね、
これもよろしく的なね、
メッセージを頂戴したので、
はい、
もちろん大喜びで紹介させていただきましたので、
ありがとうございます、
はい、ではいよいよ、
はい、
参りましょう、うん、村山おすすめのコミック、今週ご紹介する本のまず1冊目、
はい、
足立満先生のミックス、
うん、
MIX、ミックスでございます、
うん、はい、
これは月刊、カタカナで月刊、まあ、要するに月刊少年サンデーに連載されている作品でございます、
はい
はい、ウェブ月刊によりますと、インターネットで、公式ウェブサイトを見ますと、
うん、
舞台は明星学園、
おや聞いたことがありますよ、
あの上杉兄弟の伝説から26年、今再び運命の兄弟が明星学園の扉を開く、足立満が描く大型青春野球ストーリー、つまりは、
うん、
あの超超超大ヒット作品タッチと同じ世界、
うん、
あの上杉兄弟の活躍が伝説になっている26年後のあの学校が舞台になっているわけなんですね。
素晴らしい。
タッチ読みましたか、かつて。
立ち読みましたし、もう本当に週刊少年さん、
ちょっと待ってください、立ち読みしたんですか。
いやいやいや、そういう風に、そういう風に聞こえましたか。
立ち読みましたし、
タッチなだけに立ち読み、いいえ購入しておりましたよ。
さすがでございますね。
毎週購入しておりましたよ、
サンデーを、
はい、
あの頃
僕前この番組で言いませんでしたっけ、タッチの悲劇。
もう一度聞かせていただきましょうか。
あの頃は、うん、あのもうみんなやっぱりタッチ好きでしたから、うん、週刊少年サンデーずっと買ってたわけですよ。
買ってた、
買ってました、
うん、あのだってうるせえやつらとかいろいろ面白いの載ってたしね、
人気作多かったしね、で衝撃のあの、うん、兄弟の悲劇が途中訪れますね。
訪れますよ、
あの悲劇をですね、
は
あ、僕の同級生がですね、お父さんが東京に出張に行ったということで、
はあ、
そこでお父さんがなんと、はあ、ローカルというのは東京に比べて発売日が数日遅れます。
ああの頃はそうだった。
であるにもかかわらず東京出張乗りに週刊少年サンデーを買って、
あら、
それを息子に与えているんですね、
まあ、
彼は我々何にもその先のストーリーが知らない中で教室でペロッと死ぬとばえ、
うん、
これはねタッチの悲劇
ひどいわ。
地方に住む者にとって最もあの危険なあの行為ですね。
これはもうね、映画館で、ね、推理小説を映画化した作品の上映が始まったところで、あ、犯人こいつっていうような同じですね。
そういう愚かな行為があったんですよ。
あらあら。
で、うっそーっとみんなで、うっそ、そんなはずないんや。
まさかそんなひどいことがあってね。
本当やった。あれはね、本当にがっかりだったね。そうなんだって分かって読むというですね、非常にあの砂を噛むような思いが蘇りますね。
そりゃ辛いっすね。
ねえ、だから今はもうほらインターネットの時代だから、東京で出た情報っていうのはもう瞬時に伝わるんだけど、あの頃は本当にそのね、週刊誌を手に取るまでは分からなかったんですよ。だけどその頃はね、そんな現実があったりしましたね。
というわけでこの番組ではその時の教訓をもとにですね、決してネタバレをしない番組ということで
大事ですよ、
まあ、タッチについてはまあ一部しょうがない部分も、ね、はい、あるとは思うんですけれどもね、
はい、
ちょっと26年前の作品ですし、タッチが下敷きになっているミックスでございますからね、
はい、これいい舞台設定ですよね。私も拝読しました、ミックス一巻。
お、そうでしたか、
はい、
ね、ではまだ読んでいない方のためにですね、うん、ちょっとずつ紹介していきますが、
はい、
はい、主人公3人います。あのタッチの男の子2人、女の子1人のあの3人のような感じで、立花東馬、中学2年生、中学2年生です、高校生じゃないですね、明星中学校2年生、野球部ではサードを守っています、
うん、
立花総一郎、明星中学校2年生、野球部ではキャッチャーをやっています、
はい、
もうお分かりの通り、立花東馬と立花総一郎兄弟です、
うん、
同い年です、
うん、
ただ双子ではないんです。
そうなんですよ、
はい、違うんです、たっちゃんかっちゃんとは違って双子ではないんです、
うん、
はい、立花総一郎はトーマと義理の兄弟であります、
うん、
トーマより記録上10分先に生まれているので、威張ってます、
うん、
ある意味威張ってる、俺の方が兄ちゃんだ、
はい
ね、血がつながっていない双子のような、仲のいい兄弟が主人公であります。そして1歳年下の妹ちゃんがいます、
うん、
橘おとみちゃんね、総一郎の実の妹であります、
うん、
トーマの義理の妹で、
うん、
はい、新体操部ではなくて吹奏楽部に所属しています。
いや、この辺の設定がまた美雪的なね、はい、いろんな雰囲気を感じますよね。
美雪的な部分もありますね、
で、
南ちゃんはですね、もう誰からも好かれるですね、
うん、
本当になんというかこう美少女の理想形みたいな人でしたが、
はい、
成績もよく新体操部でね、
うん、
美人でね、
うん、
ね、おとみちゃんの方はですね、
うん、
どちらかというときつめのキャラクターですね、
はい
はい、励まし系叱っちゃう系のキャラクターですね、うん、どっちかというとですね、はい、微妙に性格が違うのであります、はい、で、繰り返しとなりますが、タッチと大きく違うのは主人公の男の子2人の血がつながっていないこと、そして2人とも最初から野球をしていることなどですね。
そうですね、はい、タッチは途中からでしたもんね、
はい、タッチはですね、タッチちゃんが最初ボクシングをやったりしていましたね、うん、そういえばね、はい、それこそかっちゃんとかっちゃんからのタッチを受けて、
うん、
はい、タッチちゃんが頑張っていくという話だったんですが、
ええ、
ミックスはさあどうなっていくのか、このミックス MIX というタイトルもねちょっと気になるところではあります、
うん、そうですよね。
でこれがですね、まだ1巻しか発売されていないので、
うん、
読み始めるなら今がチャンスですね、
うん、
そしてタッチの登場人物たちが今後どんな関わりを見せていくのかも楽しみですね。
そうですよね、うん、26年後の彼らが今、はい、うん、どんな風になってるのかっていうのもこう興味深いところですね。
そうそうそうそう。で、まあもうね、私も林田さんもそうなんですが、もう思春期の子供がいるような世代だと思うんですね、
うん、
あの頃たちを読んでいた人たちというのはね、
26年後ですからね。
そうそうそう。だから親子でこの漫画を楽しむのも非常にいいのではないか、ね、
これいいとこに目つけましたね。いい
でもね、ちなみに足立満先生61歳だそうで、
もう還暦を超えましたか。
超えてらっしゃるんですよ。でもね、
はい、
26年前のタッチと変わらないテイストの新作を書き続けられるって、しかもね、まあ、タッチの後もたくさん作品を書いてらっしゃるけれども、それぞれがヒット作品である、で現在も面白い漫画を書いてらっしゃる、みずみずしさを感じるね、
うん、
あのタッチをね、
うん、
もう失っていないってすごいことですよね。
僕ね、正直足立満先生の作品をしばらくぶりに読んだんですよ、
う
ん、もうね、懐かしかったですよ、
うん、
でね、今日その買った本持ってきたんですけど、
うん、
持ってる方はちょっとページを開いていただきたい。
何ページ？
14ページを皆さんテキストご覧ください。
14ページご覧ください。
課題図書ミックス14ページね、
はい、14ページ、
村山さんにもご覧いただきましょう、うん、1コマ目がですね、桜の花吹雪、2コマ目が校舎、3コマ目がですねグラウンド、4コマ目が体育館、そして5コマ目がバスケットボール、
うん、はい、
再び校舎、
はは、
教室で 1A のプレート、
はい、
机、女子高校生たち、そしてランニングをするザッザッという音とともに高校生野球、あ、中学校の野球球児が現れ、はいはいはい、ロングの映像になって初めてセリフ、野球に興味あんの、いいですか、はあ、2ページ使ってセリフは野球に興味あんのだけです、は
あ、
この間合はまさに足立満。
そうですね、
延々何にもない絵がずっと音がない絵が続くというこの間合を見て激しく懐かしさを覚えましたね。
そしてこれ映画化するときは絵コンテ作るの楽でしょう
ね。楽ですよね。そう、こう、もうこの、
このままでいいね、
この学校のさ、学校の描き方は懐かしいなと思いましたね。
うーん、
足立満の間合ですよ。
そうですね、
はい、
はい、というわけでね、
はい、
このミックスね、
ええ、
懐かしくもあり、
うん、
そして最新の漫画でもあり、
うん、
ね、この後どうなっていくのか、
うん、
ぜひねこれは読んでいただきたいなと思いますね。
うん、これ読みました、青い炎の9巻。
読みました。
これに、はい、当時の80年代の漫画家さんたちの成分分布というのを島本先生が分析しているんだけど、
円グラフね、円グラフ、
円グラフ、うん、足立満先生も分析してて、
うんうん、
足立満先生のほぼ半分はラブ、あと 45% ぐらいがコメディ、
うん、
その他がその他ってこの成分分析もなかなか的を射てますよね。
島本和彦先生の青い炎 の9巻のこの円グラフ分析、はい、いろんな作家さんの分析が出てくるんだけど、どれも面白かったです。素晴らしいですね。
素晴らしかったね、
うん、あの松本零士先生の分析が僕は一番好きでしたね。
はい、
巻上あと石森章太郎先生のね、よくわからないいやね、これ以上言えないけどネタバレになるからもう、
素晴らしかったですね。
青い炎9巻は良かった、面白かった、
あのタッチの感覚が分かる方々は、もうこの青い炎もよく分かると思います。
分かりますね。
80年代で漫画読みふけた方々は本当に面白いですね。
ねえ、はい、
感慨深いですよ。
はい、青い炎もぜひですね、はいは
い、読んでください。
足立みすゆ先生の昔の作品を懐かしみながら、合わせて読んでいただければバッチリではないでしょうか。はい、もう16分も経ってるじゃないですか、林田さん。はい、
まず一つ目がミックス。
ちょっと待って、時間的、もう一個いきましょう。もう一冊いきましょう。
大丈夫なの、
ね、はい、もう一冊は、はい、週刊ヤングジャンプで連載、
はい、
原作さすが優、絵は立花健一先生の片っぽだけ先生つけちゃった、さすが優先生と立花健一先生のテラフォーマーズ、
はい、
はい、これカタカナでテラフォーマーズ、まあ、英語でもいいんですけれども、これはですね、なかなかの SF 大作でございまして、
お
未来世界の話です。あ、これ林田さんまだ読んでませんか。
まだ読んでません。
舞台はですね、ちょっと説明が必要になるんですが、まずですね、21世紀の中頃、今世紀の中頃、テラフォーミング計画が実施されます。テラフォーミングって言葉聞いたことがありますか。
聞いたことはありますけれども、あの地球化するってことでしょ。
そうそうそうそう、
水とか空気を作り出すってことですよね。
そうそうそうそう、まあ太陽系内で地球と大体同じぐらいの大きさで、地球と同じように人が住めるように改造できるのではないかと言われている星がいくつかありまして、
はい、
まあ、金星とか火星とか、あと木星の衛星のいくつかとかね、あるんですけれども、この作品についてはですね、火星、平均気温マイナス53度の火星を人間の住める環境にするテラフォーミング計画が21世紀中頃から実施されている世界のお話です。
はい、
で、このテラフォーミングではですね、人類に先立ちある2種類2種類の生物が放たれるんですね。
はあはあ、
一つはストロマトライトを改良した、まあ、藻です。藻類、藻、もう一つは強い繁殖力を持つゴキブリ。
なるほど。
この藻とゴキブリを放すことによってですね、
ええ、
空気を作り、まあね、植物そして、動物という感じでですね、だんだん人間が住めるような環境に改造していく、生き物の力で改造していく。
ほう、
でなんとそのテラフォーミング計画、気の長い話で500年後まで飛びます。
へ、
はい、火星を改造し続けて500年が経つと空気が満ち暖かくなっております。火星は、いよいよ人間が住めるような環境になりつつあるんですが、ところがその火星には進化した虫たちが住んでいて、地球人類に逆襲を始めるという、そういうお話なんですね。
壮大だね。
ゴキブリたちがですね、まるで人類のような二足歩行生物に進化しているわけです。で、まあちょっといろんな事情がありまして、人間側もですね、さまざまな昆虫の能力を体に移植した戦士を作って火星に派遣してこう戦いに臨んでいくわけですね。ところがこのゴキブリが進化した人類っぽい新しい生き物はめちゃくちゃ強いわけです。
はい、
まあゴキブリっていうのはね、ある意味現在でも地球最強の生き物かもしれませんが、
言われてますよ ね、
そのしぶとさという点ではですね、火星のゴキブリたちは喧嘩も強くなってるわけですね。
ほう、
そこに人類たちが、まあ、ちょっと訳ありの、あ、要するにあの火星に行くしかなくなった、ね、ような事情のある、まあ、悲しい定めを持った、人々がですね、まあ、改造人間になっていくわけですよ。虫の、能力を移植されて、でも なかなかこの戦いがね、燃えるのであります。中でもいろんな虫の能力を持ったソルジャーが出てくるんですけれども、砂漠飛びバッタの能力を持ったムエタイファイターっていうのが出てくるんですよ。
はい、
砂漠飛びバッタっていうのはね、砂漠でほら群れを作ってこう茶色いトノサマバッタがちょっと凶暴になったような、バッタがいるんですけれどもね、大変強い、まあ、まさに仮面ライダー的な能力を持っているわけなんですけれども、あ、ちょっと時間がなくなってました。この辺りでコマーシャルタイムです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ラジオネーム金沢市のムニュさんです、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
MRO での放送が始まって結構経ち、アニマニアとのコラボも水面下で進んでいるようですが、いまだにネット局を紹介するときに北陸 MRO と紹介されているような、 MRO 北陸放送は石川県の放送局なので、ここは石川 MRO と紹介するのが正しいというわけで、まだまだお二人は石川県に対する認識が足りないと感じました。そこで僭越ながらお二人におすすめの漫画を紹介したいと思います、
はい、
その名はタイムスリッパー玉姫、玉姫って読むのかな。日文コミックスから全2巻だそうですが、石川のありとあらゆるイベントの主催協賛に名を連ねる地方紙の子供欄で連載されていた漫画で、制作はもったいなくも永井豪とダイナミックプロ。現代にタイムスリップしてきた江戸時代のお姫様が読者の子供たちと一緒に石川県のあんなことやこんなことを勉強するというものです。ゴーちゃんというとどうしてもデビルマンやキューティーハニー、あるいはハレンチ学園といった作品がイメージされるわけですが、決してそういう作品ばかりが永井豪作品ではないわけで、リアルタイムで読んでいたのが俺ボスボロットや解決赤ずきんちゃんである僕にとってはエロでもグロでもナンセンスでもないけれど、これこそがゴーちゃんという感じなんですと。お、読ん
ね、ゴーちゃんって呼ばれてるんですか地元では。
長井剛先生が好きな方はゴーちゃんって結構言う方いらっしゃいますね。
そうですか、
ね、
親密なんですね。
親密
フレンドリーですね。
友達です、
はい
ね、
確かに我々今まで北陸北陸って言ってましたね、ね、石川県と。
そうですね、まあ、北陸放送という放送局なのでついね北陸ってこうね言ってしまいがちなんですが、まあ、確かに住んでらっしゃること方のことを考えるとね石川という言葉をねより口にした方がいいような気がしてきましたね。
そうですね、
はい。それからですねもう一冊簡単に触りだけでもご紹介しましょうかね。ビッグコミックスピリッツの片山幸男さん花もて語れ、
はい、
これはですね私はね知らなかったのですこの漫画を。たまたま本屋さんで見かけて、ええ、なんだろうと思ってまあジャケ買いに近い形で買ったのですが、帯にですね新しい文系漫画と書いてあります。
ほう。
推薦文は声優歌手の坂本真綾さん。
あやあや。
声には色や匂いや重さがある、そして力があるとお書きになっています。何でも朝日新聞、毎日新聞、ウェブ版、ダビンチ、ブログ、ツイッター各所で話題のコミックで、ネット上に絶賛の声が多数、表現しようのない素晴らしさ、感動を通り越して衝撃、確実に読書感が変わる、
うん、
なんとこれ朗読を題材にしたコミックなんですね。
へー、
朗読漫画なんですよ。
うわー、そうですか。
主人公は声が小さいさくら花ちゃんです、
ええ、
はい、彼女が小学生の時から一巻ではストーリーが始まっています。両親が亡くなって田舎の親戚の家に引き取られていて、で、花ちゃんは友達もいないし声もちっちゃいしおどおどビクビクしています。でも学芸会でナレーターの役に抜擢される、まあ押し付けられるというかね、でどうしようどうしよう、でも彼女はですね実は朗読の才能があって、その学芸会の発表の場で、朗読をすることによって、
ええ、
その学芸会に集まった村の人々に大きな感動を与えるんですね、
うんうんうん、
でそれが彼女にとっての原体験になる、
うん、
で、次のストーリーではいきなり彼女は OL になってるんですが、OL になった彼女は相変わらず引っ込みじゃんで声が小さくて、まあ、もうどうしようもないような人なんですけれども、再度朗読に出会うことになり、またちょっとこう人生が変わっていくような、そんなお話なんです。
面白そうですね。うちの後輩のアナウンサーにもね、小さい頃に朗読を褒められてアナウンサーを目指したっていう後輩がいますけど、なんかそれに通じるところがなんかありますね。
そうですね、はい。というわけで時間がなくなってしまいました、はい、来週のテーマまだ例によって決まっておりませんが、うん、
はい、
はい、ぜひ来週もですね聞いていただければなと思うわけです。
はい、
というわけで林田さん、
ん、
入ったな、メッセージも、ね、たくさん頂戴しているので、来週ちょっとメッセージはご紹介したいなと思っておりますですよ、はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。